新約聖書431ページペテロの手紙第1、2章21節から拝読をいたします。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。その桶になった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。以上です。このところでありますが、前回18節から22節までを解き明かしました。本当はこの18節から25節が一塊の話でありますけれども、先週と今日と2回に分けてお話をさせていただいています。ペトロは当時まだ奴隷制度、奴隷の身分制度があった時代に、奴隷の中でもキリストの福音を信じてクリスチャンになった、キリスト者になった、そういった人たちに対して善良で寛大な主人にだけでなく、むしろ無慈悲な難しい主人にも神様を恐れる思いでもって主に仕えるように心を込めてお仕えしなさい、従いしなさいという、そういう教えをしたわけであります。それは、イエス・キリストの人生、キリストの歩みにも、見られるからだというわけです。いわれのない不当な苦しみを受けながら、それを耐え忍ばれた方、それは、後にも先にも、私たちの救い主イエス・キリスト以外にはありません。イエス・キリストの模範を挙げるわけでありますけれども、イエス様は苦しみを受けられたわけですけれども、それは私たち、奴隷に限らずですね、私たちクリスチャンが生きていく上での、クリスチャンの信仰の模範としてのイエス様の姿。そしてその後半にありますように、イエス様は私たちの罪をその身に負われて、そしてこの本来私たちが受けなければならない十字架の罪とかを身代わりに受けてくださった。そういうイエス様の二つの苦難があります。そのイエス様の信仰の模範としての歩みでありますけれども、イエス様は、福音書の後半でも見られますけれども、イエス様はまさしく罪がなかった。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。これはイザヤ書53章9節からの引用でありますけれども、まさしくイエス様のご生涯そのものは、まさに罪を犯したことがなく、またその歩み全てにおいて、神様の御心に従った生涯であったわけです。そしてイエス様は、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたと、ペテロは挙げるわけです。神様の御子ご自身が、一人の人間となられ、その生き方を教えてくださったわけです。すべてのものの作り主、支配者であるお方が、へりくだられて、一人の人間となられ、また十字架の死に至るまで 父なる神に従われたわけであります。福音書の後半にもありますけれども、イエス様はご自分を十字架に苦しみに合わせた者たちをいわゆる呪ったり罵ったり復讐したりはなさいませんでした。イエス様の生き様、生き方が私たちキリストに従う者のクリスチャンとしての生き方、そのものの生きた手本であったわけです。模範というのはいわゆるこれはお手本という意味でありますね。特に字を習う場合のその、下敷きにしてその上に紙をないし、その筆写するものを載せて、その上にその字をなぞっていく。ですから、キリストの生き様をなぞらえて、それに従っていく。それが模範であります。字のお手本のように、とにかくイエス様の生き方をなぞって、そして従っていく。そういうイエス様のご生涯であったということであります。イエス様の生き方が、私たち、今の罪を持って生きている。その人生、それをどのように生きていくのかということの、まさしく主張学教育であったわけです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、これはまさしくキリストの十字架の死を頂点とした受難のことを指しておりますけれども、イエス様の十字架の意味を前半の奴隷としての苦しみになぞらえているわけです。キリストはご自身のためではなく、私たちのために十字架の死に至るまで苦しみを忍ばれたわけです。キリスト者がキリストに習うように、従うように模範を残されたわけです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。イエス様の苦しみはいかようなものでしょうか。イエス様の苦しみはまさしくこの19節の不当な苦しみ、無慈悲な主人の不当な仕打ちであったと言えるでしょう。罪がないのに罪人のような扱いをされたということです。受難週になりますと取り上げられる場所に、イエス様はゲッセマネの園で捕獲されて、大祭司の官邸に連行されて、ユダヤ人の指導者たちから裁判を受けるわけですね。何とかしてイエス様を罪に貶めようと偽証人まで立てて、いろいろ裁判をするわけですけれども、証拠は得られなかった。最終的には大祭司が生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのかというこの答えに対して、質問に対して、イエス様はそれはあなたが言ったことです、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右の座に座る、天の雲に乗ってくるのを見るとお答えになったことか、神を冒涜する罪としてユダヤ人たちはイエス様を罪に定めたわけですね。しかしその後、使徒信条にもありますように、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けて、今度はイエス様は、ローマ総督ポンテオピラトの裁判を受けるわけですけれども、ピラトでさえも、私はあの男に何の罪も見出せない。これは彼の答えだったわけです。イエス様は、そうにもかかわらず、ユダヤ人たちによって犯罪人とされ、不当な仕打ちを受けられたわけです。パウロも、罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって、神の義を得ることができたのです。ペトロもこの24節で、そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。このように、ペトロもパウロも 同じことを語っているわけなんですね。神のことをして罪を知らないお方が罪人の立場に身を置かれました。罪を嫌い罪を憎む神様ご自身が罪を犯した人間の立場に立たれたわけです。これが十字架です。まあ、その後イエス様は本当にこの両手を縛られて鞭で打たれて、多くの人々から罵詈雑言を浴びながら、まあ、当時の十字架の刑に処せられる人が十字架のこの横木をですね、自分がつけられるべき十字架の横木を処刑場まで背負っていくというのが習わしだったんですね。まあ、イエス様はそれを背負って多くの罵声を浴びながら刑場まで行きましたけれども、途中でそれができなくなって代わりの者がそれを背負ったことが記されています。まあ、イエス様のこの受難苦しみというのは、ただ鞭で打たれる、罵声を浴びせかけられる、十字架にかけられるというその肉体的な苦痛痛みもさることながら、罪がないお方が、罪を知らないお方が罪人の一人に数え上げられて、しかも木にかけられたものは神に呪われたものだと、まあ、締め切りもありますけれども、神様に呪われたものになられたということの苦しみなんです。それほどイエス様の苦しみは不当な苦しみ、不当な仕打ちであったということです。まあ、イエス様以外にこのような苦しみを受けられた方は後にも先にもおられません。しかし23節で、罵られた者を知り返さず、苦しめられた者人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりましたとペトロは言葉を続けるわけですね。まあ、イエス様はご自身に関わる全ての事柄を死なる神様に委ねて、あらゆる残虐、冷酷、無残な恥ずかしみあざけり、まあ、最後には十字架の刑を忍ばれたわけです。まあ、イエス様は朝の9時ごろ十字架につけられて、午後3時ごろに息を引き取られたことが福音書から見ることができます。約6時間、十字架の上で苦痛を味わわれたわけです。約6時間息を引き取られるまでの間、それを見ている民衆からは理不尽なあざけりや訴訟を受けました。しかしイエス様はそれでも罵り返さず仕返しをなさりませんでした。むしろイエス様は自分を十字架につけた者たちのために、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、問いなしの祈りをされました。そして正しくお裁きになる方にお任せになりましたということです。イエス様は三条の説教の中で、特にマタイの福音書の5章に出てまいります三条の説教の中で、あなた方の聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方も向けなさい。この目には目を、歯には歯を命じられているという部分ですが、まあ、これは旧約聖書のレビ記の24章20節にありますけれども、骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を持って人に与えたと同じ障害を受けねばならないという、まあ、そういうことが書かれているんですけれども、まあ、これはいわゆる同害報復法といわれる期待なんですね。同じ害の報復、まあ、人間は、まあ、他者から何らかの害を加えられますとね、まあ、当然のことながら怒りを覚えます。声でなくても害が加えられたならば、 っぱりゆかります。特にここの目には目を歯には歯をとありますように、例えば自分の歯を1本折られたら、相手の歯を2本と3本それ以上折りたくなるわけです。自分が受けた以上の害を相手に仕返したくなる。しかしその同害報告法というこの規定はですね、自分が受けた障害以上の害を加害者に加えてはいけないという、執拗に相手に報復する復讐することを禁じているこの法なんですね。しかしイエス様はだからそうしなさいと言われているけれども、むしろ復讐すること自体をやめること、あなたの敵を愛しなさいと言われたわけです。目には目を歯には歯ではなく、むしろそれを止めやめなさいとおっしゃっているわけです。しかし私は言っておく、悪人手向かってはならない。でさらにマタイの福音書の5章の43節44節でもイエス様はあなたの敵を愛しなさいというところですが、あなたも方も聞いている通り隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために乗りなさい。いわゆる私たちがですね、自分が不当な仕打ちを受けたということで、ある種憎んでも逆らっても事態が良くなることはないでしょう。復讐するに正当な理由があったとしても、仕返しをすればさらに報復の連鎖が始まって、事態はさらに悪化するものです。今起こっているその、様々な紛争争い、私たちの身近なところというのもやっぱりもうその通りだと思います。さらに復讐は復讐を生む、それだけのことです。ですからイエス様ご自身その後、自分を捕獲しようとする者たちに抵抗しようとした者に対して剣をさらに収めました。剣を取る者は皆剣で滅びると、剣をさらに収めることを戒められたんですね。剣をさらに収めた。ただ武器をその腰にさらに収めただけでなく、その怒りそのものも沈めなければ、またその復讐する機会を、隙を伺って、ずっとお腹の中にその怒りや恨みを溜め込んでいたんではいけません。それそのものも捨てなさい、忘れ去りなさいということ、許しなさいということをイエス様はおっしゃっているわけです。ただご自分が語られただけでなく、誰よりも敵を愛し自分を迫害する者のために乗られたお方はありません。まあ、イエス様は全てをご存知で、全てのものを公平かつ真実に裁かれるわけです。すなわち、死なる神様にすべてをおいらになられたということです。それが23節の正しくお裁きになる方にお任せになりましたという、そういうところですね。まあ、これは、個人的に恨みを抱いて、個人的な復讐をしてはならないということです。確かに私たちは、公的な、確かに害を受けたりすると公的なちゃんとした手続きを持って、まあ、確かにそれに対して私たちは申し立てをすることはいいんですけれども、まあ、個人的にいろいろこう復讐をしたり、またそれ以上の害を与えますと憎しみは憎しみを生むだけであります。むしろ善を持って悪に打ち勝ちなさい、了解しなさいということをイエス様は教えていますし、パウロもまた別の御言葉の箇所でそういうふうに申しています、ね、むしろ善を持って悪に打ち勝ちなさい。さらにイエス様の苦しみ、それは私たちの模範だけではありません。 私たちを罪と刑罰から贖い出すための贖い贖罪の符なのです。それが24節。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。その受けになった傷によってあなた方は癒されました。私たちの罪を償うために罪のないキリストご自身が私たちの罪の咎が罪に相当する刑罰をその身に担ってくださったわけです。キリストご自身が神様に対する完全ななだめの備え物であったということです。イエス・キリストは罪を知りません。だから罪人の肩代わりをされたわけです。罪、それは神様に対する負債、借金です。借金がある人が借金の肩代わりはできません。だからイエス様は罪がなかったんですね。で、そのお方が、罪のないキリストご自身が、私たちに代わって、その罰を受けられた。ご自身をなだめの供え物として、ちょうど祭司がですね、旧約時代は、私たちが、人間が罪を犯したら、いわゆる羊とか牛とかそういうものを、ほふって、私たちの罪の犠牲として、こう、ほふって神様を捧げた罪の許しがあったわけですけれども、それは完全に罪を除くことはできませんから、キリストがご自身をなだめの備え物として、ちょうど祭司が祭壇で犠牲を捧げるように、十字架の上に上げられたわけです。イエス様は十字架において、罪人の立場に自ら置いて、しかも呪われて、十字架の死を遂げられたわけですね。まあ、キリストの十字架の苦しみと死によって、私たちの罪は完全かつ永久に取り除かれました。それが義とされるということですね。さらに、イエス様の死は、罪に対して死にという言葉がありますけれども、私たちが罪に対して死んで、すなわち、私たちが罪と絶縁して、罪の力、罪の支配からも自由に、もはや罪の中で生活しなくなる、そういう状態です。それは義によって生きるということです。つまりイエス・キリストを通して神様と和解をします。神様と交わりが回復します。新しく生まれたものとして義に向かって生きる、すなわち神様の御心を大事とし、神様に喜ばれる生き方をするということです。そしてそのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。イエス様の十字架の苦しみ、これはもう一つ私たちが癒されるためでした。ですね。まあ、イエス様のお受けになった苦しみ。ここでは文字通り、イエス様の十字架の苦しみですから、まあ、イエス様の手と足と脇腹には、まあ、それぞれ、釘で刺し通された傷跡があり、槍で刺された、その傷跡がはっきり残っているわけですね。私たちも、まあ、なんか、こう、怪我をすることがありますね。まあ、ちょっと何かで、こう、傷をしたり、何かしますと、まあ、当然、ま、それには、薬効、薬を使ったりとかね、医療的な治療を施して、まあ、それによって癒されて、健康状態に戻るわけであります。しかし、ここで言う、 その王権になった傷によってあなた方は癒されました。まあ、これは私たち、まあ、人間の魂が受けた傷、心が受けた傷と言ってもいいでしょう。それはいわゆる薬、そういうもので癒されるのではなく、まさしく罪のない神の御子イエス・キリストの身代わりに受けられた傷によって、流された血によって癒されたということです。これを書いたペトロ自身も、まあ、これまで言いました通り、彼自身が犯した大きな失敗と深い関わりがあるわけですよね。まあ、イエス・キリストの12人の弟子の中で我こそは一番弟子であると、筆頭格であるということを自負していながら、いざ、まあ、イエス様が捕らえられて裁判にかけられようとするとき、大祭司の官邸の庭で、まあ、イエス・キリストとの関わりを三度否定したわけですね。あの人は知らない、呪いを口にしながら否定したことが言われて、まあ、これほどこの人間というのは弱いものはないし、人間ほど当てにならないものはありません。まあ、ペテロはそのことを嘆いて絶望し、大きな傷を持っていたわけですね。まあ、しかし彼が蘇られた、復活されたイエス様と出会い、ゲネサレト湖畔であなたは私を愛するかと、バリオナシもあなたは私を愛するかとこうイエス様に呼びかけられて、イエス様との対話、イエス様との交わりの中で、まあ、ペテロは癒しを、癒しって言いますか、罪の許しを確信し、彼が受けたその心の傷というのは癒されていたわけですね。もう一度その私の羊を飼いなさいと言って使命を与えられて、もう一度その生きるチャンス、弟子として働く機会を、チャンスを与えられて、まあ、ペテロは立ち直ったわけです。イエス様は、私は良い羊飼いであるとおっしゃって、私は羊のために命を捨てると言われました。まさしくイエス様の十字架の死は、ペテロのようなもののためというよりも、私たちのための身代わりの死であったことを、イエス様は、私は羊のために命を捨てるとおっしゃった。そのことを通して神様の愛というのが示されたわけです。ただ神を愛なるというのは文字ただただそれがスローガンではなく、まあ、実際そのイエス・キリストの自分自身の命を捧げるということがあって初めて神を愛なるんですね。だから本当にそのあなたはその神様の愛が分かりますかということは、すなわちイエス様の十字架の意味が分かりますか、イエス様の十字架の死の意味があなたには分かりますかということを問うているんですね。そしてこのあなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたんです。まさしくこの高等息子の例えのように、私たちは本当に自由奔放に生きていた、自分の思いのように好きなように生きていたかもしれない。しかしそれは決して本当の自由ではなく、虚しさと、また、やがては本当に人滅びが待っているだけ。私たちが本当に平安を得る、慰めを得る、命を得るには、やはり、魂の牧者、監督者である、キリストのもとに戻る以外に命はないわけだ。報道の人も何らかの拍子に、食べ物に困って、やっとこう、本当に、父のもとには、ね、何もないと思っていたけれども、本当の平安があり、命がある、喜びがあるってことに気がついて戻っていたわけであります。まだまだ私たちは、私たちの目を誘い、心を惑わすものに惹かれていく愚かさがあります。しかしそれは一時のものであり、私たちに、真の喜びと命を与えることはできません。私たちは本当にこのキリストのもとに来て、 キリストの言葉、御言葉から慰めを受け、喜びを与えられてこそ、私たちは真に生きることができるということ。そのことをまた、この御言葉から今朝共に覚えたいと思います。祈りましょう。私たちの救い主、贖い主、御子イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。あなたの憐れみによって、かつてはあなたを知らずして、自由奔放に生きていた私たちではありますけれども、御子の十字架の贖いによって、罪が許されただけでなく、誠の平安、誠の喜びの源であらる、キリストのもとで今、集うことが許され感謝します。改めてイエス様の十字架の苦しみと、十字架を通して与えられた恵みの数々を思い起こします。どうぞまた、教会始まる一週間の旅にあっても、私たちはあなたを信じ、あなたを喜びとし、あなたに従っていくものとならせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。